特集、進学、就職、そして新たな選択。塩尻市では平成29年度から高校生起業家教育プログラムを実施し、市内外の高校4校で延べ約2500人を対象に現役の起業家と触れ合う機会を作ってきました。令和2年度からは新たな実践的なプログラムをスタートしました。企業に挑んだ高校生たち。 N1 道場に参加した7人の高校生たち、それぞれが個性豊かなプロジェクトを立ち上げました。 N1 道場に参加した高校生の紹介と写真があります。東京都市大学塩尻高等学校探究コース、林美月さん。プロジェクト名、コーヒーカスから映えを生み出す。東京都市大学塩尻高等学校探究コース、塩原千佐さん。プロジェクト名、習い遊び。東京都市大学塩尻高等学校探究コース、藤井ニコリさん。プロジェクト名、視覚障害の方の娯楽を増やすために。松本深志高等学校普通科、加藤あすみさん。プロジェクト名、エステリア。東京都市大学塩尻高等学校探究コース、増田匠さん。プロジェクト名、フルスイングプロジェクト。東京都市大学塩尻高等学校探究コース、吉江ゆりさん。プロジェクト名、トイレにこもらない世の中へ。長野工業高等専門学校電子制御工学科、小島葵さん。プロジェクト名、子どもたちに工作の楽しさを。紹介と写真、終わり。若者の将来や地域課題に直結するキャリア教育。国が若年層への教育方法のあり方を見直す中、本市でも様々なキャリア教育を実施しています。一方で、本市の高校生は卒業後に県外へ進学する傾向が強く、若者の人口流出が課題となっています。このような現状や高校生の将来の選択肢を広げるために、本市では平成29年度から、高校生起業家教育プログラムをスタートしました。高校生が起業とは何かを考える機会に。高校生起業家教育プログラムは、市内外での講演会を皮切りに、学外での学びの場を設けています。令和元年度には、高校生が自分たちのアイデアをプレゼン。令和2年度には、より実践的なプログラム、N1 道場がスタートしました。N1 道場とは、約4ヶ月間、公募した高校生7人が、自分たちで考えたビジネスプランの実現に挑むプログラムです。N1 とは、N イコール1というビジネス用語の略で、高校生がその事業を通じて、本当に喜ばせたい一人を突き詰め、課題の本質的な解決に取り組みます。自分がやりたいことは何かを追求し、事業化する。各高校生には伴走者というパートナーがつき、高校生の相談役や事業に関係する企業とのつなぎ役となって、高校生たちの本当にやりたいことを後押しします。また、プログラムはシビックイノベーション拠点、砂場と連携することで、様々な企業家や事業者とのつながりを構築します。高校生は自分がやりたいことと向き合い、事業家の実を学びながら、社会を生き抜く力を育みます。写真、N1 道場最終報告会の様子。当日は、市長や会社経営者、起業家などが参加したほか、オンラインでも配信が行われました。写真説明、マイクを持ち、説明する高校生の周りを囲み、マスクをして聞いている参加者の様子が3枚あります。参加者の後ろのテーブルに、オンラインのパソコンが置かれています。写真説明終わり。高校生の思いを加速させる拠点。シビックイノベーション拠点砂場の役割。シビックイノベーション拠点砂場は、 コーワーキング、仕事場、リビングラボ、実証実験、アクセラレーター、事業加速という事業を生み出し育てるための3つの機能を持った拠点です。起業家や何かを始めたい人が集まり、そこから新たな価値観を日々生み出しています。N1 道場を砂場で実施することで、高校生が様々な価値観や人材とつながり、新たな価値を生み出し、地域の活性化につながります。砂場の3つの機能をマークで表した図があります。図、説明。マークは赤、青、黄色の3色の丸が絡み合っています。コーワーキング、青色。充実した仕事場機能、全国世界につながるコミュニティ。アクセラレーター、黄色。成長と変化をもたらすプログラム。リビングラボ、赤色。プロトタイプを磨く実証実験。3つの機能が新たなイノベーションを起こします。図説明終わり。次からは参加者や支援者の思い、この事業の概要をご紹介します。N1 道場参加者インタビュー。人を巻き込み、自分の思いを形にする。高校生が本気で事業化を目指す N1 道場。プロジェクト終了後も、参加した高校生は事業化を目指して活動しています。実際に参加した高校生やプロジェクトを支援する皆さんにインタビューをしました。インタビューを受ける3人の紹介と写真があります。N1 道場伴走者、岩井美咲さん。シビックイノベーション拠点、砂場スタッフ。N1 道場参加者、林美月さん。東京都市大学塩尻高等学校探究コース3年。林さんの N イコール1、新井若さん。紹介と写真終わり。林さんが取り組んだ事業の内容を教えてください。また、N1 道場に参加した理由は何ですか？林さん。私はフルコーヒーというコーヒーカスの有効活用を考えるプロジェクトを立ち上げました。まず、コーヒーカスのことをカフェとマテリアル、材料、原料を組み合わせたカフェリアルと名付けました。好きなものにゴミが出る状況を減らしたいと思い、カフェリアルを食べられるようお菓子の加工を提案しました。テーマ選定の理由は、砂場に出入りするようになった時に新井さんと出会い、カフェの食品ロスについてお話を聞いたことがきっかけです。新井さん、私は当時、やりたいことはあるけれど、どうすればよいかわからない状態で、砂場に出入りし始めた頃でした。そこで偶然林さんと出会い、その時働いていたカフェの食品ロス、特にコーヒーカスが大量に発生している現状を話しました。林さん、お話を聞いた帰り道に技術が発展しているのにコーヒーカスが捨てられる現状に疑問を感じ、何か活用できないかとコーヒーカスを使った紙を制作してみました。それとほぼ同時期に N1 道場の話があり、N1 道場に参加すれば自分のやりたいことが見つけられるかもしれないと思い参加しました。N1 道場での悩みやそれに対する解決策を教えてください。林さん、最初は順調に進んでいましたが、コーヒーカスの活用について研究事例をまとめてみると、自分の方向性と似た事例が多く、自分ができることはあるのかと意義を見失ってしまいました。岩井さん、7人の参加者は発想力が豊かで、林さんは着眼点やアイデアがユニークでした。先行事例を調べて、すでに他の人がやっていると悩み、壁にぶつかったことが、その後の視野を広く持つことにつながったと思います。林さん、岩井さんと話したときに、自分らしさを出そうと助言してもらい、頭の片隅にあった食というテーマに転換しました。食分野にした理由は、活用事例が少なかったことや、SNS で同年代の高校生を巻き込んで情報発信していくイメージが湧いたからです。 岩井さん、伴奏者としては主体は参加者、高校生であることを意識しました。最初から高校生扱いはせず、一人一人と正面から向き合いながら、彼らが自身の考えに自信を持って進んでいけるよう支援しました。学生は大人のこうあるべき姿に乗っかってしまうケースがありますが、若い頃からそれぞれの思いや価値観を表現する場が必要だと思います。現在のプロジェクトの状況や今後の展望を教えてください。林さん、現在は受験勉強が最優先ですが、夏以降、食をテーマに本格的な指導を目指しています。具体的には、これまで作ってきたお菓子の他に、スパイスの活用を考えています。課題は食品衛生上の問題です。そこをクリアして商品化できるよう、保健所へ相談する予定です。また、家庭で出たカフェリアルを活用したレシピや、肥料としての活用方法を SNS などで発信していけたらと考えています。岩井さん、他の参加者に料理をテーマとした子もいるので、連携できると面白いですね。新井さん、この春から市内のグランピング場のスタッフに転職しました。宿泊客だけでなく、地域との関わりも目指しているので、何か一緒にできる場を提供したいですね。最後に、N1 道場に参加して、林さん自身に変化はありましたか？林さん、N1 道場を通して、人を巻き込む楽しさを知りました。この事業は、多くの皆さんの関わりによって広がっていったものです。この人に話聞いてみたら、もっと何かできるかも、という想像が膨らみ、自然と周りの人を巻き込むようになりました。一緒に参加したメンバーにも、変わったねと言われたことが嬉しかったです。これからも人との関わりを大切にしながら、フルコーヒーを展開していきたいです。信用株式会社常務取締役、小野光信さん。林さんの事業に協力しました。コーヒーカスの粉砕。砂場メンバーから相談があり、少しでも地元に貢献できればと思い、コーヒーカスの粉砕に協力しました。弊社では主に飼料添加物などの粉砕をしており、コーヒーカスの加工は我々にとってもチャレンジでした。林さんは自身の事業へのゴール設定が明確で、何を協力したらよいか、技術面での提案もしやすかったですね。高校生には早い段階から、様々な人と関わることを大切にしてほしいですね。大人になってから社会で生き抜く力になると思います。小野光信さんの写真があります。高校生起業家教育プログラムの OB が企画。ゲーム感覚ゴミ拾いイベント。清掃中。清掃のせい、走る、中、を市内で開催。令和元年度に高校生起業家教育事業イベントアップ塩尻で自身の事業清掃中を発表した北村優斗さん。今年9月には市内での開催を予定しています。バラエティ番組とゴミ拾いをコラボさせた清掃中は、拾ったゴミの量、ミッションの解決度、鬼ごっこの逃走度で競います。写真説明。清掃中はこれまで県内4カ所で実施し、500人以上が参加しています。清掃中の集合写真です。写真説明終わり。若者の挑戦を応援できる場所が塩尻にはある。高校生の企業を促進するためには、チャレンジできる環境が必要です。本市の現状について、企業支援や教育の視点からお話を伺いました。N1 道場外部アドバイザー、神谷健二さん。企業という選択肢が若者と地域の発展につながる。若者の将来の選択肢は固定的。今回、N1 道場の伴走者として、東京から主にリモートで参加しました。私自身が起業や企業の新規事業支援をする中で、今の若者の進路に関心があります。 ほとんどの若者は大学、専門学校に進学、または企業に就職し、どこの大学、企業に入るかが評価の軸になっています。日本は卒業後の選択肢が少なく、自分のやりたいことができる若者はまだまだ少数派です。起業はコミュニティ形成の一つ。起業とはコミュニティを作ることです。例えば高校生が起業すれば、その高校生を中心としたコミュニティが形成されます。もし卒業して市外の大学に進学しても、その若者が市内に様々な仲間を連れてくる可能性も生まれます。10代のうちから失敗を恐れず挑戦を。高校生は10代のうちから失敗を恐れず挑戦してほしいですね。起業は当事者意識を持つことが大切です。自分が社会に対してどうしたいのか、どうありたいのかが大切で、アイデアだけでは続きません。仮説、検証を繰り返すことが重要で、社会に出たときに大きな力となります。さまざまな人とつながり、新しい価値が生まれることが塩尻の魅力だと思います。素晴らしいコミュニティが形成できる塩尻市と、今後もぜひ関わりたいですね。東京都市大学塩尻高等学校探究国際部教諭、天井澤昭弘さん。挑戦しやすい環境が若者の成長につながる。子どもたちの社会を生き抜く力を育む。私たちの学校では平成29年度から探究コースを開設しました。生徒一人一人が設定したテーマに沿って主体的に活動し、地域をフィールドに課題発見力、未知なる解、解決の解を求める力などを育みます。私たち教員は生徒のやりたいことが将来につながっているかを念頭に置き、生徒たちが自分で考え行動する環境づくりを心がけています。普段の授業だけでは気づけない生徒の力に気づくことができ、私たち自身の学びにもなっています。N1 道場で主体性を養う。N1 道場には、本校探究コースからも5人の生徒が参加しました。生徒たちはプログラムを通じて、高校生だからできないという固定概念が破れたように感じます。生徒自身がやりたいことを明確にして事業化する。N1 道場で一歩を踏み出したことで、より主体性のある学びができたと思います。挑戦しやすい環境が塩尻にはある。塩尻市は、高校生が様々な挑戦をしやすい環境だと思います。親切かつ柔軟で好奇心旺盛な人が多く、ほとんどの企業、事業者が学生を受け入れてくれます。そのため、高校生が失敗を恐れず挑戦できる。この気質は塩尻市ならではだと思います。今後も連携しながら若者の挑戦を応援していきたいですね。神谷健二さん、天井澤昭弘さんの写真があります。喜ばせたい一人 N=1 を喜ばせる事業を立ち上げる高校生のための伴走型支援プログラム N1 道場。高校生の参加求む参加費無料。 N1 道場は喜ばせたい誰かがいる高校生に寄り添い、高校生が事業を起こすためのプログラムです。喜ばせたい誰かを喜ばせるアイデア、それをサービスや商品にするための試作品を実際に作ってみませんか。1、事業アイデアスピーチ。喜ばせたい誰かはどんな人？どうやってその人を喜ばせる？そのアイデアをスピーチし、各チームに一人ずつ伴走者が選出されます。伴走者、事業化するのに良き相談相手となる人、すでに事業をやっているなど有識者を選定。2、実践と仮説検証。伴走者に相談しながらアイデアを形にするため仮説と検証を繰り返します。うまくいくこと、いかないこと、様々なことが起こりますが、伴走者や他のチームと鼓舞し合いながら事業を組み立てていきます。3、最終報告会。 今まで検証してきた結果を最終報告会でスピーチし、フィードバックをもらいます。また、交流会も予定しています。プログラムの概要。プログラムの流れ。3ヶ月間から4ヶ月間。1、チームビルディング。2、事業アイデアスピーチの組み立て。3、スピーチと伴走者とのマッチング。4、実践と仮説検証。5、最終報告会に向けた練習。6、最終報告会。応募要件。高校在学中の人。プログラムの流れ1から6、すべてに必ず参加できる人。実際に行動を起こそうと決めている人。参加者同士での対話や自習を通して一緒に切磋琢磨したい人。場所、シビックイノベーション拠点砂場。塩尻市大門8番町1番28号。定員5人、面談の上結果を通知。参加費無料。スケジュールや申し込み方法などの詳細は決定次第砂場ホームページで随時更新していきます。問い合わせ先、シビックイノベーション拠点砂場。メール info@sunaba.org。 産業政策課産業政策係。直通電話0263-520871。特集、進学、就職、そして新たな選択でした。